からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社近藤電業社、人と人心が通う環境をつくる厚生会武田病院のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、2月も間もなく終わりです。春一番も今週は吹きました。皆様いかがお過ごしでしょうか。さて、3月になりますと、まもなく東日本大震災、そして東京電力福島第一原子力発電所事故発生からなんと6年の月日が経とうとしています。今回は福島の今、原発の現状、日本のエネルギー政策のこれからを、テーマにしたいと思います。コメンテーターはアサップ安西科学平和事務所所長でいらっしゃる安西育郎さんです。安西先生、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
こちらこそ。
はい、安西さんは毎月1回その事故が発生直後から、はい、月1回福島にずっとこう通っておられますが、はい、どうでしょう、こういう寒い冬の間はどうなんでしょうか。
寒い冬の間はね、山側のところはどうしても雪が積もるので、はい、そこで調べに行っても雪が放射線を遮蔽してくれてありがたいけれども、はい、実態がよく分かんなくなっちゃうので、雪が降らない、中通りとかですね、そういうところに主として伺うようにしてるんですね。
あ、そうですか、うん、はい、12月とか1月もやはり福島に、
はい、行きました、はい、1月は福島市内で、はい、保育園の散歩道を2つの保育園についてね、調べました。
あ、そうですか、はい、どうでしょうか、こう6年経って何かこう変化したなと感じられることってありますか。う
ん、人々が暮らしている190万人余りの県民生活で浴びている被爆は確かに落ち着いてきていて、我々が言って、生活圏の中にどこに放射能のたまり場、ホットスポットっていうけど、そういうのがあるかというのを見立てて、はい、それに対策を講じたり、除染をさらに進めれば、それはなんとかやっていけそうだっていうのは見通しがあるものの、はい、やっぱり原発の中とか原発のすぐそばの帰還困難区域とかいうのはとっても大変だっていうことと、ちょっと最近厄介だなと思ってるのは、福島県の外でね、はい、福島から避難した子どもたちに対する差別とか偏見とかいうのが、関東圏だけじゃなくて関西圏などでも起こってるように見えるのでね、やっぱりそういう、福島県の被災者に対する思いっていうのをもうちょっとみんなで共有して勉強したいものだと思いますね、
はい、そうですね、つい今週もそういうニュースを見ましたけれども、そういう差別の場所が教育の現場、大学であるとか、小中学校で、そういう差別的な、それも先生という教える立場の方がそういうことをされるというところがとても残念という、
だから教育する側にある人も十分原発あるいは放射線のことについて、きちっと学んでないとすれば、その先生方が積極的な意味でそのことについて子どもたちにどういう意味なのかということを正確に伝えることもできないので、やっぱりそういう教育の立場にある人の学習のし直しがね、もう一遍必要のように思いますよね。
そうですね、はい、やっぱりそれはもう本当に誰が言うからということではなくて、その人自身の、問題というか、やっぱり自覚を、教育者であるっていう自覚を持つということが必要ですね。
で、自分は間違ったことを言ったつもりがない人もいるので、やっぱりそれは基本的な知識が欠けていたりするので、やっぱりそういう基礎知識からしっかり見直した方がいいかもしれませんね。
本当ですね、こう やはり物事は科学的に見るということを常に、うん、はい、おっしゃってる、はい、安西さんですから、はい、やっぱりそのましてそういう教育の現場におられる方は、うん、やっぱり科学的に事実を、ね、は何だろうっていうこと、
科学と人権をねしっかり踏まえて、はい、ね、教育に当たってもらいたいですよね、本当。
はい、さ、そういう中で間もなくこう6年が経とうというところなんですけれども、はい、最近その原子力発電所のその原子炉の状況というのが割合こう新聞などに掲載されたり、ニュースなどでも取り上げられたりというところなんですけれども、ちょっと改めてこの6年経とうというところで、その福島第一原子力発電所でどういう事故が起こったのかというところは改めて伺わないと考えられないということもあるかと思います。
電気を作る方法にはいろいろあって、はい、水力発電なら水が落ちてくる、はい、その運動 の、 位置のエネルギーっていうのを使うわけですが、で、はい、電気を起こした後の水は流れていくだけだし、それから火力発電所だと石炭が燃えて電気を起こせば燃えかすは残るし、それから火力発電所では二酸化炭素が出たりをするけども、ほっといてもそれ以上とんでもない事態になることはないんですね。ところが原発の場合は、電気を起こすために原子核分裂反応というのが起こってものすごい熱を出して、それで水を水蒸気にしてタービンを回した後、その核燃料の中に燃えかすが残った、この燃えかすがものすごい放射能帯びた状態で残るので、放っておくと溶けて流れて、まあ、メルトダウンというよく言いますけども、核燃料が溶けるような事態になるんですね。でそれはものすごい放射能を持ってるから、それが周りのものを溶かしたりして、構造物の外に環境中に出てくるととっても厄介なことになるんだけど、原発ではそういう事故は決して起こさないように、どんな事態が起こっても核燃料だけは冷やし続ける仕組み、緊急炉心冷却系っていうね、 ECCS っていうんですが、そういうものがあるって言ってこれまでやってきたんだけども、その緊急炉心冷却系が働かない事故が起こって、まあ案じたように核燃料が溶けて流れて、とてつもない放射能が一部からすでに環境に出て、まだ原子炉の中にそれが大量に溜まっているという状況ですね。これを何とかしないといけない。
そうですか。この福島第一原発の事故は、その発生当時はこう本当にメルトダウンしてませんとか、そういうこうそんな大したことないですという、やっぱりそういう報告がされがちでしたが、
そうですね、はい、つまり原発をやっている側から見るとメルトダウンというのはもう最終的な、はい、最も厄介な事態なので、それが起きたということになると、まあ、責任も問われるし、なるだけそう考えたくないんですね、彼らはね。だけど事実と彼らが望んでいることとは違うわけで、やっぱり事実をもうちょっときちっと見据えて、そういう判断をすべきだったと思いますけども、いかにも大したこと起こってないような過小評価の文言がよくありましたね。
はい、その二重三重に、はい、そういうもしもの時の対策というのがなされていたにもかかわらず、そういう重大事故が起こったのは、なぜなんですか。
二重三重どころか五重六重の安全装置があるから大丈夫だって言ってたんですけども、はい、それは結局核燃料の中に溜まった強烈な放射性物質が熱を出して、それで冷却しないと溶けちゃう状態なのに、冷却する水がかけられない冷却装置が
炉心がこう、飛び出た状態になった
そうですね。それで、津波の結果として電源が全部なくなって、そういう冷却系を働かす電気もなくなっちゃったもんだから、炉心が丸出しになって、溶けて次々とそういう防護壁を破ってね、一部外へ出てきたということですね。
その電源喪失というのが、まあ、想定外だったという、すべてそこに起因するという感じなんですか。
そうですね、電源が失われたというのがもう最終的なこの事故の最悪の原因なんですよね。
ああ、そうですか。 はい、そして福島第一原発には1号機2号機、はい、3号機4号機と4つの原子炉があるんですか、
うん、福島第一原発はね、はい、6機あるんですよね、
6機あるんですか、
実際にはね、第一原発に6機と第二原発ちょっと南の方にあるんですが、はい、ここに4機あって、合計10機あるんですけども、第一原発の 1,2,3,4 がとてつもない事故を起こして、まあ、5,6 はちょっと離れたところにあったもんだから、はい、それは大事に至らなかったんだけども、 1,2,3,4 が同時進行的に事故を起こしたんですね。僕は1970年代に起こった、まあ、アメリカでのスリーマイル原発事故の時に、
あ、1970年代だったんですね、
核燃料が溶けたっていうんでびっくりしたけども、はい、その時は一機の原発だったんですね。
スリーマイルにも何機も原発があったんですか、
う
ん
う
ん、
そうです。それで一機だけが事故になって、
はい、
でチェルノブイリも一機だったんだけど、今度は4機が同時並行的に冷却機能を失っていった、たまたま4機にはあの定期点検中で核燃料が入ってなかったから、あの核燃料の溶融は起こらなかったんだけども、はい、1、2、3はいずれも核燃料が溶け落ちるっていう事態になったんですね。
ああ、そうですか、うん、私たちはやっぱり専門家じゃないですし、うん、やっぱりその当時は全く知識がなかったので、うん、その非常に高温になって冷却水がこういかないと言われても、うん、それがどういうことにつながるのかっていうのはなかなか
ピンとこない、
ピンとこなかったし、うん、こう水素爆発の映像を見ても、うん、とんでもないことが起こったんだっていう
ことは分かる
な、そんなに分かんなかったです
、うん、1,2,3,4 の原発のうち、はい、1,2,4 で水素爆発っていうのが起こったんです。水素っていうガスは、はい、何原発にあの大量に普段あるわけじゃなくて、高温化した核燃料と水が反応して水素ガスが発生したのと、強烈な放射線と水が反応して水素ガスが発生して、それが ある濃度以上に溜まって爆発を起こしたのが1、2と4なんですね、
はい、
1、3、4ですね。で、2号機は水素爆発は起こんなかったので、はい、1、2、4は上があのあばら骨みたいになった写真見たことあると思いますけども、水素が爆発で吹き飛んだんですが、
はい、
2号機は割に見るとちゃんとしてるんです。ところが中ではとてつもない核燃料の溶融が起こっているっていうことが最近の調査でもね少し分かってきた、は
い、最近その2号機のことが非常に話題に上っていますよね、うんうん、はい、で写真のその、中の、写真とか、うん、それから写そうとしたカメラが壊れたとか、うん、いろんなことがありますが、
はい、
爆発しなかったのが、うん、不思議なくらいの状況、最悪な状況だったというのは本当なんですか？
もしかすると爆発するかもしれないっていうんで、当時、
はい、
ものすごい緊張感が走っていて、それが最悪の事態を起こすと、首都圏まで、まあ、250キロ圏内ぐらいまで、退避しなきゃいけないかもしれないっていうことが案じられたようなものだったんですけどね。幸いそれがね、まあ、いろんな偶然が重なって、
はい、
たまたま爆発はしなかったものの、だから形は今のところ、外から見ると、それなりの形してるんだけども、中は同じようにとてつもない、燃料の溶融が起こっていることが少し分かってきたんですね。少しっていうのは厄介なことに調べに行こうとすると放射線で殺されるもんだから、まあ、代わりにロボットあるいはカメラにだけ入ってもらうしか手がないんですね。で、今度は少ししっかり調べようっていうんで3年間かかってあだ名がサソリっていうね、
はい、
もうこう尻尾が上がっているように、その先にカメラがついているものを投入したんですが、はい、2メートル行ったところで故障しちゃったんですね。
それは大変関係者もショックを受けたようですね、
うん、どうも溶け落ちた核燃料、はい、それからその核燃料によって、はい、さらに溶け落ちた構造物なんかをね、はい、を巻き込んで、駆動装置が動かなくなったらしいっていうんですけども、
はい、
衝撃なんですね。から切り札って言われてたんですが、
はい、
で3年もかけてとてつもない金をかけて開発したのがわずか2メートルで動かなくなった、まあ、東電側は調査は成功したとか言ってるんですけども、
あ、そうおっしゃってるんですか、
うんうん、
あ、そうなんですか。
評価の基準が我々とは違うかもしれませんけどね。
あ、そうですか、うん、映像、うん、そのカメラが入った時の映像を見てまして、うん、本当に ショッキングなのは、うん、やっぱりそのカメラの映像自体が、うん、その放射線の影響によって、うん、こうなんていうんですか、チラチカチカチカという、
チカチカしてましたね、はい、あれは
放射線防護学がご専門ですが、うんうん、一体放射線ってどういうものなのか、ちょっと、
放射線っていうのは今度一番問題になってるのは、はい、ベータ線とかガンマ線というものなんですけども、はい、これが物質に当たると、そこで物質を構成している原子の電子を弾き飛ばしたりして、原子と原子の結合をこの解き放してしまったりね、いろんなことが起こって、だからカメラの電子装置の電子部品に放射線が当たることによって、そういう電子の非常にミクロなところでの衝撃、障害を与えて、で、まあ、映した画面を電気信号に変えてちゃんと伝えなきゃいけないんだけど、その途中で、電気信号がうまくいかなくなってね、そこのところが雑音としてチカチカ映ったりしてるので、よほど高いレベルの放射線じゃないとそういうことは起こらないんですね。
それでいかに内部が高い放射線のその状況に、うん、環境にあるかということが、うん、それでも容易に想像できるということですね。
実際測定器も持ったので、はい、それで測ってみると、1時間あたり210シーベルトって書いてあるんですよね。発表した資料にはね。はい、ところが、もっといろいろ高い場所なんか推定してみると、その3倍ぐらいあるらしくて、まあ、210シーベルト1時間あたりっていうのはどういうのかっていうと、はい、人間は7シーベルトで死ぬんですよね。だから、210ってことはその30倍ですから、1時間あたり210だとすると、その30分の1、2分間で致死量7シーベルトに達するっていうことですよね、はい、だからとても人間が入って作業するなんてことはできないっていうこと、我々もこの数字にはね、相当驚いたんです。そんなに高いかっていうね。
そうですか。
で、死に方はね、放射線の場合は即死っていうのはなくて、大体多臓器不全っていろんな臓器が、機能不全に陥って1ヶ月ぐらいかけて急性放射線障害で死ぬんですけども、そういう、まあ、むごたらしいっていうかね、死に方をするんで、そういう例が過去にもありましたけども、はい、東海村の事故でね、中性子を浴びて1ヶ月ぐらいで、
は
い、
ナトリウム、
ウランの溶液をバケツで扱っていたっていうずさんな会社だったんですけども、それで超臨界状態ができて、はい、大量の中性子線やガンマ線が出て、はい、それを浴びた2人が、まあ、一月ぐらいでね、亡くなったんですが、それはちょっと無新しい死に方でしたね。やっぱり多臓器不全という病名でしたね。
ああ、うん、そうですか。それはやはりそういう放射線防護学という、うん、そういう立場からしてもそういうものなんですね、
うん、
すぐなんとかガスみたいに、うん、2分後に亡くなるとかそういうもんではないというところが、うん、なかなか、悲しい状況ですね。
そうですね。
だから前、いかにそれがひどいことか、うん、ということですね。
ロシアのスパイと言われた人が、はい、イギリスでリトビネンコっていう人がポロニウムっていう放射性物質で殺されたんじゃないかっていう事件があった時に、はい、我々はね、そんな放射性物質かって人を暗殺するなんていうのはとっても大金がかかることだし、すぐ死ぬわけじゃないから、それはちょっとありえないだろうと思ったんですよね、
はい、
だから別の殺し方だったのかもしれない、まあ、今度空港でなんか北朝鮮の関係者を巻き込んだ事件が起こってますが、はい、ああいう方がずっと簡単なんですね。まあ、放射線というのはとにかくね、はい、即死させることはできない
んです。あ、そうですか、はい。まあ、その2号機をなぜそういう、サソリと、名がついた、うん、ロボットで、それはその今の現状を調査するた、うん、あくまでも調査するための
ロボットですよね。核燃料は溶けてどこに行ってるのかね、うん、溶け落ちた核燃料はもっと熱をまた帯びてるから、さらにその核動容器の底も溶かして下に潜り込んでるかもしれないので、はい、そういう状況を調べないと取り出しようもわからないわけですよね。だからどうやって取り出すかって方針を決めるためにも、どこにどれぐらいどういう状態で溶融核燃料があるかっていうのをまず調べないといけないんですが、それを調べようと思った矢先、2メートルで頓挫したっていうことですね、
はい、2メートルですよね、うん、はい。まあ、それはいかにその廃炉 という、うん、そういう、まあ、仕事が大変なことかという裏返しでもあるということですね。
そう、そうですね。だから今言われているように40年で廃炉を やり遂げるとかね、
はい、
いうことが本当かどうかっていうのは誰もね、あまり定かな根拠を持ってないんですね。まあ、東電や政府がそれを目指してやってるっていうことでしかなくて、現実は、まあ、そういう状況で6年経ったのに、溶け落ちた核燃料がどこにどうなってるかさえもわからないので、まあ、東電が言ってるように来年2018年中にはあの廃炉にする燃料を取り出す方針決めて2021年には実行に移したい1、2、3号炉のどれかでねというようなことを言ってるけども、それは主観的願望の域をまだ出ていなくてね、やっぱりあのきちっと調べるっていうことがとても大事ですよね。
そうですね。なんかの対策をするには、うん、その現状を知らなければ、うん、あの全くできないということですね、
う
ん、
我々もああいうサソリが失敗したことが、はい、あの衝撃なので、
はい、
早く廃炉措置をして、はい、安全な福島を取り戻したいと思うけれども、
はい、
まあ、今の科学技術の実力っていうのはこんなものだということを思い知らされて、
はい、
やっぱり今後のエネルギー問題を考える上で、
はい、
原発が持つ意味なんかをね、
はい、
もう一回きちっと考えた方がいいでしょうね。
本当ですね、うん、はい。さあこの後はこれからのエネルギー政策についてお話を伺います、からグリーンコミュニケーション。引き続きアサップ安西科学平和事務所所長でいらっしゃる安西育郎さんに、福島の今、原発の現状、日本のエネルギー政策のこれからのお話を伺います。さあ安西先生、
はい、
もういかにその、その廃炉さえ難しいこの原子力発電、
はい、
原発、
うん、
はい、日本の、うん、あの政府の皆さんは諦めないという、
はい、
なかなか
そうです、ね、
信念をお持ちなんでしょうか。
一つはあの既得権益を持っている人がいっぱいいて、
はあ、
やっぱりこれ今やめられるとそういうせっかく確保した既得権益を失うことになるというので続けてもらいたいというそういう圧力がどうしても産業界中心に働きがちですよね、
はい、
それから国内でダメなら輸出して引き続き利潤を得たいとかね、
そういうメーカーを、うん、あの、T 社とか、
うん、
はい、T 社とかとか、ね、H 社とかそういうことでしょうか、
うんうん、この前もアメリカの原発を、
は
い、買収したはいいけども、
あ
のウェスティングハウス社っていう、ね、
そうですね、
そこが真っ赤な赤字の原因で7000億円以上の赤字の原因になるようなね、
はい、
だからなかなか現実は難しいのに、やっぱりそういう既得権益を取った人はさらにそれを拡大したいっていうんでどうしてもそれにしがみつく傾向がありますね。
そうですね、うん、そして日本がダメならこう海外でというところが、
うん、そう
やっぱりこう未来のそれこそこのタイトルにもあります、うん、地球を考えるならば、うん、やっぱりどこかで方針転換しないと、
う
ん、
そうですね、
かえってマイナスが増えるような気がしますけどね、
うんうん、負の遺産をばらまくようなことにならないように、
はい、
まあ、ベトナムも原発を輸入するのをやめたし、
はい、
台湾も全部原発なくす方針に転換したし、
そうですよね、
だから日本だってできないはずはないんですが、原発が止まってる時期でも別に電気に不自由して原始時代に戻ったわけでも何でもないしね。
本当ですね、うん、一時あの、うん、そういうあの初年度というか、うん、あの夏大丈夫乗り切れるかとか、うん、そういう騒ぎというのがありましたけれども、
で
も決してそんなことはないですよね、
うん、まあ、あの原発の廃炉も最初は10兆円以内ぐらいで始末ができると思ったら、
はい、
21兆5千億円かかると言い出したり、
21兆5千億円、それ一気に対してですか、うん、
あの福島原発だけでね、
はい、
うん、それでさらにそれが今後増える ようだし、
他のその、何基あるんですか、50何基でしたっけ、
うん、もあるし、福島だけでもね、はい、山などは全然除染してないので、はい、そういうところも除染対象にすればもっと除染費用も保証費も増えてくるだろうし、
はい、
それから40年っていう廃炉期間も僕はもう1世紀単位で考えた方がいいって言ってるんだけども、
はい、
うん、もっと金がかかるようなことになるとやっぱりこれからどんどん原発に依存して電力生産をするっていう方針はやっぱりこの国の方針としては取らない方がいいと思いますけどね、
はい、そういう中でこのこだわるのは、うん、なぜなのかというところで、うん、そのプルトニウムの保有量、はい、日本の、
はい、
世界のなんと10分の1と聞きましたが、うん、はい、これはどういうことを意味するんでしょうか。
普通原発を動かすと核燃料の中に、
はい、
ウラン238っていう、まあ、燃えないウランっていうのが含まれているんですが、
はい、
これが原発を運転するうちに中でプルトニウム239って燃えるプルトニウムに変わるんですよね。でこれ使わない手はないっていうんだけども、なぜかとそれはね核兵器にも使えるものなので、あんまりそれ溜め込むと、はい、日本は核武装するんじゃないかっていう国際的な疑惑の対象になるので、やっぱりこれもであの原発に使うんですと言ってプルトニウムを核燃料とするモンジュみたいな高速増殖炉っていうのを開発してきたんですね、
はい、
それによって初めて普通の原発でできたプルトニウムをちゃんと原発のサイクルの中で消費しますってんで、あのサイクルが完成するはずだったんだけど、
はい、
そのモンジュがダメになった。
はい、はい、
でモンジュは
あれはダメになったんですか、
うん、もうあの、まあ、事実上ダメになったんですよ、
はい、
もう、
はい、
これまで電気をごくわずかしかあの起こしたことないし、
はい、
1日5900億円ぐらいずつ、
はい、
5900万円ずつ使ってて今でもね、
はい、今までこう超単位の1兆いくらとか、うん、なんか
あの年間210億円規模でずっと使ってきて電気を何も起こさない原発でね、
はい、
でも技術的にも無理があるのでもうやめた方がいいんですけどね、
はい、
うん、
こだわる理由はなぜなんですか。
さっき言ったように、はい、あの原発で作ったプルトニウムがちゃんと日本の国内で平和的に使われますという、その仕組みとしてはモンジュっていう高速増殖炉ってプルトニウムを燃料にするのが欲しい、
そのプルトニウムを置いときたいというそういう気持ち、その安全保障とか、うん、そういう核兵器に転用できるという、
うん、
そういう意味の、
うん、
あの保有しときたいという思いを隠すためっていうことですか。
保守系の政治家の中に、
はい、
日本もいつでも核武装できるっていう
中曽
根さんがそういう条件は
残
しておいた方がいいって考えてる人もいるんですよね、
はいはいはい、
で北朝鮮の核実験なんかあった時に、
どう
やっぱり日本の核武装とかいうのも、はい、まあ、防衛大臣も かねてそう言ってたぐらいだから、そういうためにもプルトニウムを保有しておきたいかもしれないけど、国際社会からはそれを持ってると日本は核武装するに相違ないっていうんで、あの圧力が高まるので、
はい、
いや平和的に使いますっていうそういうものとして文字みたいなものを作りたがってた、
はい、ということですね、
はい
はい、まあ、それをこうやっぱりあの、宇宙船地球号のことを考えると、うん、やっぱり方針転換を、うん、するのがやっぱり政治家の役目でしょうか。
そうですね、日本の国産エネルギーは太陽の光と地熱だと思っているので、
はい、いっぱいありますよね、
うん、それはもうあのヨーロッパなんかよりも豊かにあの赤道に近い側にこうあるんだからね、
はい、
あのいっぱい太陽エネルギーもあるので、それと、まあ、せっかく火山国だから
地熱エネルギーも使える、
はい、今の原発相当ぐらいはあるのでね、はい、の開発をした方がいいと思いますけどね。
ねえ、うん、本当にその気さえあればいくらでも、
う
ん、あの、はい、非常にそういう意味でエネルギー資源に恵まれた国、うん、
で科学技術の力量も高いし
本当ですね、
産業力もあるんだから、
はい、
それで世界に打って出る方が原発を輸出するよりずっといいと
思いますね。お得、うん、ということですね、うん、はい、ありがとうございました、はい、また、いろんなお話を伺えたらと思います、はい、今回は、ASAP 安西科学平和事務所所長でいらっしゃる安西育郎さんに、まあ、福島の今特に原発のお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。